今日のメッセージは第2サムエルの7章12節から16節がメインとなる聖句です。タイトルがクリスマスの約束というタイトルで、第2サムエルとクリスマスどういう関係があるんだということになりますけれども、そのことをもう一つの大きな今日の学びのポイントです。ではまずその聖書の箇所をお読みします。これはダビデが神様の神殿を建てたいというふうに考えたときに、そのことを預言者のナタンに話しました。ナタンは、あ、いいことじゃないですか、そうすればいいですよと言ったんですが、そのナタンに神様が、いや、私の神殿を建てるのはダビデではないよっていう、ということを告げました。だけれどもそこを読んできますと、神様はそのダビデの考えたことを喜ばれたようです。ダビデは何を考えたかというと、自分は立派な宮殿に住んでいる、王として、イスラエルの王としてですね。だけれども神様の住まわれているところはいまだに幕屋の中だ。それでダビデはそれが神様に申し訳ないと思ったんだと思います。だから自分の宮殿よりも、もっと素晴らしい、神様にふさわしい家を建てたいということで、ですけれども神様がナタンを通してダビデに言われたのはこの言葉でした。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るときに、ダビデもだいぶ年を取っていましたから、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって異なる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。これが神様がダビデに言われた言葉であり、約束ですね。最後のところを読みますと、あなたの家とあなたの王国とは私の前で常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つというふうにありますけれども、私たちが読んできた旧約聖書の箇所通読の中では、イスラエル、北と南に分かれてしまいましたけれども、北のイスラエルも南のユダも滅びてしまうわけですね。そしてそうしますと、あれ、神様はあなたの王国は永遠に続くと言われたのに、王座は永遠に固く立つと言われたのに、どうしたんだろうという問題があるわけですけれども、その答えというのは私たちが読んだ箇所にもありました。私は彼にとって父となり、そのダビデ王公の王座を受け継いでいくものですね。私は、彼は私にとって異なる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。ダビデも罪を犯したときに神様の 懲らしみを受けましたし、ソロモンもそのように、そしてその後に続く王たちもそのように懲らしめられました。そして私たちが少し前に読んだ第二列王記の17章では、そこでイスラエルが滅びるわけですけれども、その説明も読みました、学びました。こうなったのは、イスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パロの支配下から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。このためにイスラエルは、北のイスラエルは滅びました。では南のユダはどうだったでしょう。どうでしょう。ユダもまた彼らの神主の命令を守らずに、イスラエルが取り入れた風習に従った歩んだ。それゆえにユダも滅びてしまったわけですね。ですけれども、この神様の約束、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。この約束はどうしたのかっていうふうに、イスラエルはユダヤ人たちは考えたわけですけども、詩編にも2つの詩編はそのことを神様に問いかけています。詩編の89というところと、142であったと思いますけれども、あってもう一回確認しますけれども、そして私たちが今日考えたいことは、この神様の約束とクリスマスとどういう関係があるのかということですね。このあなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。この約束が新約聖書に出てきます。それは天使ガブリエルがマリアのところに現れて、そしてあなたはまだヨセフとは結婚してない時でしたけれども、あなたは身ごもって、そして男の子を産むよ、怖がることはないマリア、それは神様の御業だよ、聖霊によってあなたは、身ごもりますよ、それは神様の恵みですよ、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります、彼は常しえにヤコブの家を治め、イスラエルのことですね、その国は終わることはありませんという、そういうことをマリアに約束されたわけです。ですから、神様がダビデに約束したこと、一つはソロモンによって成就されるわけですけれども、神殿はソロモンが確かに建てます。ですけれども、その究極的な意味で最終的にその約束を実現するのはイエス・キリストなんだということを、イエス様であるということをガブリエルはマリアに告げたわけです。そういう意味で、そのダビデへの約束というのはクリスマスとつながっているわけですね。もう一つ大きな約束がクリスマスとつながっている、もうそれはおそらく皆さんの頭の中にも入っている約束であると思いますけれども、それは創世記の22章のところの神のアブラハムへの約束です。私たちがよく読むところは12章の1節から3節のところなんですけれども、アブラハムはその時の約束を神様はアブラハムに繰り返し、 与えます。でその22章でも繰り返し、そして一箇所具体的になるところがあります。これはアブラハムが神様の命令に従ってイサクを捧げようとした時です。ところの話ですね。そしてアブラハムはそれを実行に移そうとする時に御使いが現れて、アブラハムそこまでで十分であるということを言われました。そしてそれに続けて神様が言われたことは、御使いを通して言われたことは、これは死の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、雲辺の砂のように数多く増し加えよう。この時点でアブラハムの子孫は何人いたかというと、一人なんですよ、イサクだけ。そしてその一人を捧げろって言われたんです。アブラハムは捧げました。そして新約聖書のヘブル人への手紙の11章によると、アブラハムは何を考えたかというと、イサクは、私たちはサラも、妻のサラも私も決して子供が産めないという状況にあった私たちに神様が与えてくださった息子である。そうであるならば神様はきっとイサクを生き返らせてくださるに違いないという、そういう信仰でした。そしてここで続けますけれども、あなたの子孫はその敵の門に敵の門を勝ち取るであろう。でこの黄色くなっているところをに注目したいんですが、二つ目の約束というのは、あなたの子孫によって、じゃあ、あなたによって、地上のすべての人々が祝福されますというのは12章にもあったんですけれども、ここでは少し具体的になります。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。これが創世記の22章なんですけれども、そしてこの言葉ですね、あなたの子孫によって、ガラテヤ人への3章の16節においてパウロはこのように言います。3の16ですから、私たちヨハネの3の16が大好きですけれども、ガラテヤの3の16も素晴らしいことが書いてあるということですね。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫と言っておられます。その方はキリストです。これがクリスマスとのつながりですね。この一人の子孫によって神様は何をされると言っているのかというと、地上のすべての人々を祝福する。それがクリスマスであるということでありますけれども、とのつながりであるわけですが、そして新約聖書がどのように始まるかというと、私たちの旧約が終わって、マラキが終わって、マタイを開きますと、マタイの一章の一節が、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図ですから、アブラハムに約束された、その約束を成就するもの、さらにプラスダビデに神様が約束した、その約束を成就するお方、それがイエス・キリストである。そしてそのケースの後に何が書かれているかというと、イエス様が誕生した時の状況はこのような状況であると、こう続きます。ですからこの二つの大きな約束、それプラスまだ別にも約束があるんですが、一番大きな約束というふうに言えるんじゃないかと思うんですが、まあマタイもそう思ったからアブラハムの子孫、ダビデの子孫という、こう二つでこう始めたんだと思いますけれども、それが合流して 一つになって、一つの約束となって新約聖書に来たんだ。でもっといろいろな要素がそこに加わるわけなんですけれども、今日はその2つだけに注目したいというふうに思います。そしてキリストという言葉に注目したいんですが、またクリスマスという言葉なんですけれども、これはキリストプラス礼拝という言葉でクリスマス、キリストを礼拝するということですね。そしてマタイの福音書を私たちちょっとこう見ましたけれども、マタイの福音書の2章のところで何が起こるかというと、私たちがよくクリスマスの劇とかそういうところで必ず出る場面でありますけれども、東方から博士たちがやってきた。そしてヘロデ王とに会ってヘロデ王に一つの質問をしました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこですか。ここでヘロデは慌てるわけなんですけれども、ヘロデには慌てる理由があったと思うんですが、自分は王である、そして王としてお生まれになった方って、私は王だし、次に王になるのは私の息子のはずなんだけれども、息子たちたくさんいましたけど、そのうちの一人あるはずなんだけれども、他のところで生まれているのかということで、でもその慌てている様子を見せずに一生懸命こう努力したんだと思うんですけれども、見せずにヘロデはそうかちょっと待ってくれというような、そういうふうに言ったかどうか分からないですけれども、まあ、待たせますね。それで何をしたかというと、ヘロデ王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めた。どういう人たちかというと、聖書を知っている人たちなんですよ。聖書を知っている人たちを集めて、でここが面白いですよ。ヘロデが聞いたのは、キリストはどこで生まれるのか。博士たちはキリストって言ってないですよ。ユダヤの王として生まれる方はどこですか。ヘロデは学者たちに聞いたのは、ユダの王として生まれたのはどこだっては聞かないですよ。それはキリストに違いない。じゃあキリストと、キリストはどこで生まれるのかって聞きました。ですからキリストという言葉は王という意味がある。そしてイスラエルにおいてはそれはもちろんイスラエルの王という意味があるわけです。特別な王ですね。ダビデに約束されていた、みんなが待ち望んでいた。ヘロデは自分がその約束された王でないというのは分かってました。ダビデの子孫ではないですから、ヘロデは。ですけれども、そのようにヘロデは聞いたわけです。そして学者たちはすぐ答えられたと思います。ユダヤのベツレヘムです。それは聖書に書かれています。旧約聖書のミカの5章の2節にそのように書かれているわけですけれども、ですから私たちはそれを聖書を通してわざわざ、ヨセフとマリアが長旅をして、そしてベツレヘムに行く必要があったのは、人口調査があって、それを自分の生まれの、土地ですね、マリアもヨセフもダビデの子孫でありましたから、ベツレヘムは別名ダビデの町でありましたから、そこに戻ってそこで、登録しなくてはならなかったっていうことですが、もう一つそのキリストあるいはという言葉が王を指しているんだ、あるいはイエス様のはユダヤ人の王であったという、そういうそのことを私たちに教えてくれている箇所がヨハネですね。ヨハネの18章のところで、今度はこれは イエス様が総督ピラトの前に立たされて、そして、裁判を受けるわけですけれども、ピラトがイエス様に尋ねた質問というのは、あなたはユダヤ人の王ですか？で、最初イエス様ははっきりは答えないんですけれども、そしてイエス様が言われたのは、私の国はこの世のものではありませんよ。あなたは私の答えを、私が答えると誤解するかもしれないけれども、私の国はこの世のものではない。もしそうであったならば、私をあなたに渡さないとして、私の弟子たちが戦ったはずだ。ですけれども、そうではない。だけれども、私が本当の意味で王であるということは、あなたが言う通りですというのがイエス様の答えですよね。そして、十字架にイエス様の罪状書き、どういう罪を犯したのかというのがこう書かれるわけですけれども、イエス様の十字架に掲げられた罪状書きというのは、ユダヤ人の王ナザレ人イエスという、それがイエス様の罪であったというようにですね、イエス様は、ピラトはイエス様の十字架の上に書いた、わざわざヘブル語、ラテン語、ギリシャ語の三カ国の言葉で書いたというんです。ヘブル語はもちろんイスラエル人たちのためであります。ラテン語はローマの言葉でありますから、ローマの支配下にあったそのエルサレムにのローマ人たち、そしてギリシャ語というのはその当時の共通語であったということですね。今日だとおそらく、今ですと英語、多くの人がわかる、そういう言葉で書かれたということです。ですから、キリストというのは王という意味があり、そしてイエス様は、でこの最後のところの罪状書きのところで、クレームが入るんですよ。イスラエルの人たちから、リーダーたちからですね、これを罪状書きをちょっとこう訂正してほしい、そのようにイエスが主張したんだというふうに書いてくれ、付け足してくれないか。でそのままだとどうもイエス様が本当にこう王であるような印象を与えてしまうと思ったんでしょうね。私たちは今年ですよね。私感覚がおかしくなってるかもしれない。チャールズが王様になったのは今年でしたっけ？去年、今年ですね。戴冠式というのがありました。厳かな戴冠式が行われたわけですけれども、ある意味では私たちはイエス様の戴冠式というのはどういう形で行われたかというと、イエス様の十字架と復活がイエス様の戴冠式であったというふうに言えるのかなと思います。チャールズ王の今週の今週のパワーフォートゥデイじゃなくて、今日の力だ、今日の力のメッセージの中にこのチャールズ王の頭にこう乗せられた冠がどれだけすごいものであったのかというのは書かれていましたけれども、イエス様は茨の冠でしたね。イエス様が兵隊たちが、からかって、ですけれども、イエス様は十字架のことを栄光、十字架につくことを栄光を受けるという、そういう表現で ヨハネでは繰り返し使われていました。私たちがイエス・キリストという場合にはイエスは王であるというふうに言っているわけですね。イエス王というふうに言っているということです。ですから神様はダビデにの約束、ダビデへの約束、そしてアブラハムへの約束を守ってイエス様を王として、キリストとして、メシアとしてお送りになったということです。そして私たちはバプテスマを受けたときに、あなたはイエスを神の子キリスト主として信じますか、そして生涯その方を信頼して従っていきますかという、そういう約束をするんですけれども、神様は約束を守るお方である、私たちもその約束を守っているだろうか。私たちはバプテスマにおいて主と結ばれましたということは、私たちはイエスを王として、王のために王に仕えて生きるものであるということですね。そして十字架はその王の私たちへの愛を示すものであった。多くの人はイエス・キリストはいい人だったかもしれないけど死んじゃったじゃないかっていうふうに言います。ですけれども、そこがポイントなんですよね。そこが大事なところなんです。イエス様が何のために死なれたのか、私たちが生きるために死んでくださった、私たちが一緒にイエス様と一緒に、神様と一緒に生きるために、生きることができるように、私たちに代わって死んでくださり、私たちの罪と呪いを背負って追って十字架の上についてくださった。そして死を滅ぼすために、これがすごいですよね。死を滅ぼすために死んだというふうに言える。そしてそれは神様の愛、イエス様の愛を私たちに示すものであった。神は実にその一人をお与えになったほどに、それだけ神は私たちを愛しておられるということを十字架を通して示されたということですね。また復活は何を示すかというと、その王の愛の、神様の愛の強さを示しているものである。私の愛は死より強い、そして私の愛は永遠である、永遠に愛し合って生きようというのがイエス様、神様の御心である。それが永遠の命である。そして永遠の生き方を学んでほしい。この世には滅びていく生き方しかないよ、だけれども永遠に生きる生き方を、それは神様と一緒に生きる生き方でありますけれども、学んでほしいんだ。そして私たちが神様の愛を受け入れている場合には、もうすでに神の国に入っているよ。神の国イコール天の国でありますから、天国でありますから、もうすでに天国に入っているよっていう、それを私たちは最終的な形ではないにしても、私たちはもうすでに入っているよ。そして私の国、国というのは支配という意味がありますから、私の愛の支配の中で安心して、何が起きようが安心して生きなさい。死よりも強いんですから、その支配は、その愛は。そして神の国の生き方、天の国の生き方を学びなさい、教えるよ。それをイエス様が マタイの最後ではこういう言葉で示されたわけですけれども、大宣教命令とも言われてますけど、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これは何かというと、神様がアブラハムに約束されたことなんですよ。イエス様を通して全世界の人々を祝福するよ。どうやって全世界の人々が祝福されるんですか。神様を知り、神様の愛を受け入れ、神様の弟子となることによって、救われることによって祝福されるよ。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。永遠の生き方を、愛し合って生きることを学びなさい、教えなさい。そして私たちは学ばないと教えられないですから、学びなさい、教えなさいということですよね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。でこの命令というのは、私たちが好きなマタイの11章の最後の言葉と一緒です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は柔和で減り下っているから、あなた方も私の区別を追って私から学びなさいというところですよね。ですから、王と一緒に王に仕える生き方、神と一緒に全ての人に祝福をもたらす生き方、それがクリスチャンの生き方ですということです。クリスマスに私たちが覚えたいのは、クリスマスというとなんかこう華やかでピカピカというところがありますけれども、何か夢を持たせるような、ですけれども聖書の教えは、神様は私たちの夢を実現するために存在するのではないということです。神様の夢のゆえに私たちが存在する。そして神様の夢というのは、私たちの想像をはるかに超える素晴らしいものである。その夢を一緒に見よう、一緒に実現しよう、させようというのが神様の御心であり、計画であり、作戦である。そのことを旧約聖書からも神様は私たちにこう教えてくれてるわけですね。そして私たちを神様の夢と永遠の計画に招いてくださっている。神と一緒に夢を見て、神と一緒に実現させようというのが神様の御心であると思います。イスラエルの人たちはイエス様の時代にそのメシアを待望していたようです。待ち望んでいたようなんですよ。それがいつだったのか分からなかったわけなんですが、一人だけ聖書の中で、このいつかっていう約束のキリスト、メシアが来るのはいつかっていうことを言われていた人がいます。ルカの2章に出てくるシメオンという老人、もう老人になっていたんですけれども、ですシメオンに関してはルカの2章の25節から32節でこういうふうに書かれています。これはイエス様がお生まれになってから40日後に清めの儀式で生贄を捧げるためにヨセフとマリアが赤ちゃんのイエス様を、40日のイエス様を連れて神殿に来た時でありますけれども、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。ですからこれは今までと少し変わった表現でありますけれども、キリストを待ち望んでいた、キリスト、メシアを待ち望んでいた。メシアがイスラエルを慰めてくださるに違いない。今はローマの支配下にあるけれどもっていう、そういうことだと思います。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また 主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。これは特別です。彼しかいなかったと思います。そして彼が聖霊に感じて導かれて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の習慣を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私はもう随分待ちました、年を取りました。そしてあなたはでも約束してくださいました。このキリストが来るまで私は生きるということ、生きながらえるということ、私の目が、どうして私はもう安らかに死ぬことができるのかというと、私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万人の前に備えられたものです。そしてこのところを注目したいんですけれども、異邦人を照らす啓示の光です。御民、イスラエルの光栄です。栄光です。何がイスラエルの栄光なのか。イエス様が栄光である。イエス・キリストが栄光であると。そしてそれはイスラエルだけの栄光ではなくて、異邦人を照らす啓示の光です。すべての人類すべてを照らす光なんです。それはイスラエルの栄光でもあります。今私たちがイスラエル・ガザで起こっていることを考えるときに、こういう言葉は本当に私たちに考えさせますね。イスラエルの栄光はどこに行っちゃったんだろう。イスラエルは何を頼りにしているのか。ミサイル？自分たちの頭脳？原子爆弾を作ったのはユダヤ人の科学者であるというふうに言われてますけれども、そして今回のその戦争の中にも原子爆弾という言葉がそのイスラエルの方から出ましたね。それはすぐ打ち消さなければ取り消さなければならなかった言葉ではありますけれども、何を頼りにしているのか、ミサイルか。そしてですけれども、どうしてイスラエルが滅びてしまったのか。神様以外のものを力を頼ったから滅びてしまった。それは学んでるはずなんですよ。イスラエルは、イスラエルは光でなくてはいけない。だけれども今は闇であるということですね。そしてこのもう一人はシメオンの他に女性が出てきます。この人も年を取っていた女性でありましたけれども、36節からちょっと言いますと、アンナという人がいました。この人は非常に年を取っていたって書いてあります。諸女の時代からのあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時、シメオンがいたのと同じ時なんですよ。同じ時に彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてイスラエルの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。イスラエルの人々は救いを待ち望んでいた、慰めを待ち望んでいた、そして贖いを待ち望んでいた。それをもたらすことができるのはイエス・キリストだけなんですよ。その方が来られた。ですから、旧約聖書にもクリスマスの約束がはっきりと与えられていた。それを誰よりも喜ぶことが喜ぶはずであった人々はイスラエルの人々であったはずなんですけれども、 そうはならなかったということですね。そして今もその状況は続いている。今の状況を考えますと、ウクライナとロシアのことも考えますと、両方とも旗から見るとクリスチャン国なんですよ。キリスト教国です。そしてイスラエルは、私たちは旧約をこう読んできますと、どちらかというと私たちの、兄弟だとお兄さんにあたるような、そういう立場の人々というふうにも言えるかなというふうに思うんですが、そういう人たちが神様により頼むのではなくて、そして私たちが学んだ出エジプトレビ記の中には、あなた方は居留者であった、だから居留者には親切にしなければならないよ、あなた方はエジプトで苦しめられたでしょ、だからあなた方の中で苦しんでいる人がいたら、その人たちを変えてみなさい、自分を愛するように隣人を愛するんだよっていうのが、旧約聖書の心でありますから、神様の心でありますから、それと離れてしまったなというふうに残念に思います。ですけれども、私たちも一人一人がクリスマスの時に、私たちには王がおられる、まことの王がおられるんだ、そして私たちはこの王の愛によって、その愛の王国の中で、愛の支配の中で、世の光として地の塩として生きなければならない、それが私たちの使命であり喜びであるんだということを確認したいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はクリスマスの約束ということで、第2サムエルの7章から、また創世記アブラハムへのあなたの約束から学びました。巷もクリスマスで大騒ぎではありますけれども、本当のクリスマスの意味が、この時期に一人でも多くの人に伝わることができますように、どうぞ神様の憐れみと導きをお願いします。どうぞ今の憎しみと争いに満ちた世の中に、あなたの憐れみと平安が与えられますように、私たちの愚かさをお許しください。私たちを導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。